はい、今日はですね、昨日のコンサートの集まりに続いて、森由里さんから岡さん、それから遠いですね、福岡とか和歌山、あるいは香川とかですね、さらには滋賀県とか、まあ、いろいろな遠いところからですね、来ていただいたこと、本当に感謝で、またこれは神様の大いなる導き、働きと導きと本当に思う次第です。ここには何があるか。何もね、神の言葉だけがある。ただそれだけでですね、過去もう60年以上、こういう、この小さなところにですね、今から50年余り前に私が初めて来た時、5人ぐらいの方が月に一度集まってたという状態でありましたが、でもそれからずっとですね、不思議な大いなる神様の導きと技によって様々な人たちが加えられてきたということなんですね。でこれは本当に神様の導きがなければできない。ある遠い県、青森行った時にも、その人はとっても熱心にされておったけども、どれをどのような手段を取ってもですね、うまくいかなかったっていうことを、その人の奥さんが私に告白されたことがあります。その人のご主人さん、医者であって伝道ということで印刷も出して、さまざまなことをやって、本当にそのことは残った。これはどんなに私たち頑張るということをしてもですね、神様の手が働いてくださらなければ伝わっていかないということなんですね。そういうことを本当に今度ことを神様の大いなる許し導きということを思います。だいぶ前のこの無教会グループのもうずいぶん前ですけれども、水野源三さんをもう導いた、カセットテープで導いた高橋三郎さんという方が前後集会であれば数十年前ですけども長い聖書講義という名称で言ったですね、もう講義なんてはふさわしくない、我々のところで一切使ったことありませんが、その時の初めにですね、その時1時間以上も言われた言葉が一つだけ残って、まあ、たくさん本も出したり、その方が、自分は神様の前には首を、に石をつけられて沈められても仕方がないようなものですと。ただ神様のお許しによって当たりますという、その一言が、他に1時間半も語ったけど、みんな残っていないけど、初めのその一言が残った。これはですね、本当にイエス様の十字架によって私たちはただ信じるだけでその様々な罪を許してくださったという実感なくしては語れないということを本当に思ったんですね。たくさんの長い、この学問的な説教にもましてですね、その本当にそう思っている、感じておるというのが伝わってきたんですね。神の言葉ってそういうことです。神が働くっていうか、そういうことであってですね、長いことをですね、いっぱい知識を言ってですね、何にも伝わらない、こういうことですね、虚しく消えていくということがあります。で、願わくは神様はですね、今日全く初めてこうしてキリスト教の集まりに来ていただいた方、昨日も、私の高等学校の時代の友人の奥さん、友人は、大阪大学の工学部を出て、もう就職も決まってたのに、この父親が、酒屋をしておって、休止したために、お兄さんが継ぐべきだったのをどうしても嫌だと言うんで、弟のこの、決まってた人、大学の工学部行ってですね、酒屋って全く合わない話です。でもそれを受けて、何十年かやられて、その人のところに、前から命の水っての送っていたんですけど、全くキリスト教ではない方です。千石さんですね、民主党の幹事長、幹事長って千石さんと同じ同期で、私も同期なんですけども、そういうことで政治的社会的に関心があって、キリスト教関心がない、それでもですね、一応呼んでられて協力費ということで、わざわざ私山にあるんですけど、登ってこられたり、私お酒一切飲まないけど梅酒なら飲むだと、梅酒作ったからって持ってきてくれたり、そういうことがあって、いや今度はこの森さんのことを紹介したらですね、 初めてそんなに行ってみようということですけど、このお店をした関係もあってということで、でも私か家内が必ず行くとその場で断言されたんですね。まあ、お酒を売ってる長らく渡ってどういう状態になりがちかと、お酒を飲んで相手をしないといけないわけですよね。そういうで酒持ってこいって言うまで行っても来ないといけないわけです。そういうふうに非常に、まあ、高校時代の態度とかは変わって非常に穏やかな学校の先生やしてるとですね、上目線でなんかいい癖がついてしまうか良くないんですね。私はもう喫茶競技を長くやってたらいつの間にかそういう癖がついてるということあると思います。それで初めてそういうそのお酒屋の奥さんの方が来られたと、私は会ったことなかったんで、後からですね来て本当によかった、生まれて初めてキリスト教の集まりに出ましたというふうなことを挨拶に来られました。まあ、そういう不思議なことがですね、こういうふうに本当に神様の栄光のため、福音のためということでしておりますと起こるという、今まで、全国集会、四国集会合同、さまざまな会でいつもそれを感じてきたところです。まあ、それはとして、で今日はですね、全く初めての方もおられます。こういった教会集会に初めて、それで、歌とかお祈りの時にアーメンということ、私が初めて、大学の4年の時に、初めて立ち読みをしてキリスト教を知っていったのが、その責任者が京都大学の理学部の物理、理論物理の教授だったわけです。その人が主催しているもう一人のドイツ文学の助教授の方でしたけど、アーメンというとどういう意味なのか全く説明なかった、ずっと引っかかってたんですね。アーメン、ラーメン、冷やそうめんなんてですね、戦前はよく冷やかされたと。で、なんとなくラーメン、日清のチキンラーメンが出始めたことで、私はできるだけ食費を全部自分でですね、親からほとんど出してないか、それだけで1日を200円以内で収めるということを一生懸命守った生活です。すぐにラーメンって思い出してしまう。アーメンと言ったってラーメン、なんでこんなこと言わないといけないのかと、説明がないんだ、わかりますよね。で、まあ、後から、まあ、どうしてもギリシャ語、ヘブライ語は知らなければ書いたりきちんと説明したりできないということを思い知らされることがあって、まもなくですね、そういうことを独学で、無教会のそうした先生方の通信教育を受けてですね、本当に詳しく添削もしてもらったり、一つ一つ明かりで、それぞれ、まあ、40何年か前ですかね、そうして、まあ、やっとアーメンという意味、それは真実というのが元にある、いうことは truth ということですね。 MS 私の、アドレス、メールアドレス、エムナーはエムス、アーメン、うないです。MS もエムナーもたくさん出てきて、真実、真理、忠実、もともとは強固な、アーマンというのは固くするという意味から来ているわけですね。そういうことはヘブライ語の詩を調べて初めて分かることですね。固くする、で真実は固い、動かない、壊れない、アーメンというのは真実を込めて、で今日のところも出てくるんですね。アーメンってところは日本語になったら、この信教力ではっきり言っておくと訳してある。はっきりというのは真実を言うと違うわけですよね。例えば私は今日集会行きました、はっきり言うってのは分かりますよね。はっきり言って明瞭だなわけです。とか真実ってのは嘘か本当かのことです。こういうふうに訳になると意味がこう曖昧になるということ、本当によくある、仕方がないことです。だから例えばギリシャ語、ヘブライ語なりがきちっと分からないと責任を持って語ることができないということを思い知らされたんですね。それは他の間違った本当にキリスト教の真理に反することを伝えている方々と詳しくしているときに、ここは言語でこう書いてあると言い出すんですね。だから先生、私は英語なしでドイツ語しか学んでいなかったものだから、それで言えなかった、これはどうしてもっていうことで、私の制度がそういう別の宗教に入ったということから、何としてもこれは真理か間違いなのかということ極めないといけないという、そういうどうしても人の救いに関わるということが分かったので、何があってもしなきゃならないということだったんですね。ですから祈りの後でアーメンという、この賛美の後でもアーメンというのはですね、真実を込めてというのを元にあるわけです。 単に同じことを言いますというのではないんですね。 I see the same thing と、こんなの違うの。 I truly see you、 truly 会えてると、英語訳では大概そのようにだから訳してあるわけですね。英語訳もこのパソコンでやったら何十種類かすぐに見えるわけですので、どのように訳しているか直ちにわかるわけです。日本語訳だけでなく、はい、まあ、そういうことでアーメンという一言においてもですね、真実を込めて、そして祈りの時にアーメンというのは真実を込めたとともに、みんなが同じ、みんなとほの誰かが祈った祈りを真実を込めて同じように祈りを重ね合わせますということですね。一人の祈りがもう合わさった方が、二人三人合わさった方が、よりイエス様を中にいて助けてくれるということありますよね。むしろにアーメン一つでもですね、やっぱりちゃんと説明しないと、わからないままでずっと疑問を持ってしまうと。で、今日のところはですね、そういうことを、まあ、いつも、長くなって、30分、40分ぐらいにはなってしまうんですが、場合によってもっと長くなることもあります。けど、まあ、ここはそれに慣れてるから、そんなことあんまり長すぎるとか言われないんですが、でも、北海道の日本キリスト教の教会って、毎年北海道のセタナという南東部のところで、3泊4日の聖書の集会、無教会の独立学園卒業し、そこに行って、教会、最後の日は教会、日本キリスト教の教会で私が、こういったお話をするんですが、そしたらですね、45分か50分ぐらいになったら、そこで後で、役員の方からよく知ってるんですけど、ちょっとその、あれはちょっと今日長すぎた。と言われたんですね。そのこと今でも覚えてる。ということでですね、昨日は、15分で終わったんですよね。どうしてかっていうと、時間係が5分前ですと見せてくれたからなんですよ。でないと、話し出して止まらないということがありますのでね。これはちゃんと準備をしているんですよ。昨日も3枚4枚も準備をしているけど、私は決して朗読はしないことにしているわけです。全国大会で何でも。で、これまとめる後で文章にするときによく考えてまとめるということで、命の水でインターネットでも見えるようにしてあります。で、ここのところもですね、武道院行って働きなさいと、分かりやすいですね。お兄さんのとこ行ったら武道院行きなさいと、そしたら嫌ですと答えたけど、後で考え直して行ったって言うんです。弟のところ行って同じことを言った弟は、承知しましたと言ったのに行かなかったと。とってもわかりやすいですね、イエス様のお話っていうのは。けども、この話の簡単なのが非常に奥の深いことがあって、私もこういうことを読み始めて、あるいは様々な、アメリカ、ドイツやね、ものすごい分厚い、マタイの福音書、これ20ページくらいで、1000ページ近いようなシリーズが、いろいろある、スパージョンなんかの膨大なものが、本当に日本はもう本当にそれこそ貧弱なものしかない。それは当たり前ですよね。たかだか150年しかない。1% がないというのと、非常にその国の非常に知性ある方々がですね、進学部に入るのと、全く違った状況になる。わけで、これも当然ですね。それで、このことはとても分かりやすい、難しくない、子供でも分かるけれども、それだけ膨大な仲介者やらギリシャ語辞典やらいろんなものができておるということ、奥が非常に深いということ。今日のところでも子供に見ても、ああ言った、お兄さんはこう言った、弟はこう言った、あ、分かった分かった、本当にそう思ってしまいがちですけども、このいろんな問題がここにつながっているわけですね。そして、どちらが、父親の望み通りにしたかと言ったら、人々すぐに分かって、それはお兄さんだと。と言ったわけです。で、そこで、今言った。はっきり言っておくですが、クリアリーではなくって、これ、アーメン、レゴヒミ。真実を込めている。I truly say to。そういうニュアンスですね。ですから、そのように真実を言うということです。で、重要だというときにはこのように、例えば今世界で一番よく読まれている英語聖書はニューインターナショナルバージョン NIV と言われてますね。アメリカの新しい訳です。そこでもですね、 I tell you the truth、 I tell you the truth、 真理をつけるということなんです。 それってはっきり言うっていうのはまるで違うわけですね。概念が違うわけです。で、非常に重要な、特にヨハネ福音書では2回繰り返して、アーメン、アーメン、レゴーヒュミン、あなた方に言うと。ここで1回です。超税人や娼婦の方があなたたちより先に神の国に入る。これは驚くべきことはですね。でも現在ではここの意味ははっきりしなくなって、わからなくなってきたわけです。なぜか、税金を納める人たちは現在では国税庁ですね。国税庁の役人というものはですね、この問いとはまるで逆みたいになってるわけです。ですね。税金を取るというと上目線で出しなさい。出さなんだら罰が当たると。大きな損が起こるよと。後から追徴金出される。出さんといかんよって。上目線で言えるわけです。私のおじがですね、その税務署で言ったら、私は子供の時はほれほどもあるんだけど、父なんかよく、税務署に勤めたからどうも、頭が高い。というのことをですね、俺に言われて、未だに子供の時を覚えてる。今は全然違ってるんですけど、だんだんともう、年もいって、そうなんですけども、そういうことを考えたらわかりませんよね、ここ。税務署の役人がよりも、娼婦ってまあまあ概念わかるとしても、先に、あなたたちのより先に入ると。税金とほんなら悪いのか。これ当たり前ではないかと。そういうふうに、ここだけでわからないわけです。昔はですね、税金を取るというのはローマ帝国ですね。ローマ帝国がユダヤ人の中から希望者というか、あるいは、希望者じゃないといかないかと思い、命じたりして、そしてローマ帝国のためにですね、税金を集めると。さあ、ローマ帝国の役人っていうのは、神様を信じない。全然、ローマ皇帝を神と崇める偶像崇拝をしている。しかも我々自分たちの土地をですね、支配している。そういうことが非常にですね、ユダヤ人からは深くですね、憎まれ、または差別されとったんです。汚れてる。ですね。今、税務署の役人が汚れてるなんていう人、まず一人もいないはずです。そのぐらい違うんです。この時は、すぐにユダヤ人からはですね、異邦人と絶えず交わって、しかも、ローマ人の手先になってですね、同胞のユダヤ人から税金を取って、しかも中には金のおったやつ、自分の私腹を肥やすと、金持ちになるという人も多くおったみたいです。だからですね、二重に三重に憎まれておった、嫌われていた、差別されていた。それを知らなかった意味がわかりませんね。みんなから毛嫌いされとったわけです。娼婦っていうのはですね、これもまた今とはかなり違うです。昔からあってですね、旧約聖書の3000年も昔からも娼婦のことが聖書にも書いてあります。これはですね、一番簡単なお金を儲ける手段として、女性が自分の体を使って金を、どうしても仕事がない、子供もおる、生きなきゃんと。現在でも貧しい国々にはそういう人たちがおると。もう親がそれを出す。そういうような貧しいがゆえにどうしてもやむを得ずそんな仕事しかできない、生きていけないから娼婦になるという人がおる。昔からおったわけです。けれど今はですね、一つの産業だ、セックス産業だとか言ってですね、組合まで作ろうかなんていう。まあ、キリスト教の本当に結婚はしたり、一夫一夫であってですね、再婚すらこれを決してしてはいけないと。生きている限りはですね、再婚してはいけない。相手が死んだら再婚はかっていうのは聖書が書いてあることです。それぐらい男女間の純潔は人間関係の根源にあるということで、非常に重要視されている。それが根本から壊されているのが現代の風潮ですね。でも聖書に立ち返るというのは、それぐらい夫婦の関係は重要視されている。神聖、聖なるものだと。いうことなんです。だから人嫌になったら帰る。また別の人。それ本当にそういうことは、必ず何らかの裁きが起こるという。裁きというのは、心が本当の深い平安がなくなる。心がないしは記憶なくなる。何かそういうもやもやしたものが双方の離婚した相手にも自分にも残る。特に子供ずれたら、この子供が憎いから縛いたりすると。 まあ、それはそれとして、そういうふうにですね、もうやむを得ず貧しくってですね、夫が死んだりして、そしてもうお金を貸して生きていくには娼婦になるしかないというふうな人だけど、非常にそれやはり汚れたことと。だから両方とも、ここは徴税人や娼婦っていうのはですね、汚れた人として嫌いされ、見下されていた人です。そのことを思わなかったら、今の、あ、税金取り悪いんだな、なんてそんな思ったら大きな間違いですよね。で、聖書は自分勝手に読んだのでは全く間違った意味に取ってしまう。そうしたらですね、ここで言われているのは、何もここは二つだけ挙げている。別の箇所では、イエス様が食事の代わりしたら、この主税人、徴税人、主税人やそういう人たちが来たということが書いてあります。今いちいち開きませんが。そのように、みんなから見下され、差別されている人たちが、かえってイエス様だけは差別をしない不思議な力を持った方だと。いうことが何か肌でですね、伝わってきたみたいです。だから、目が見えなかった人、あるいはハンセン病、雷病、このことに関してはですね、非常に大きな問題がある訳語です。英語訳数字種類ほとんどみんなギリシャ語に基づいてるレパー、なしや雷病のことをレプロジーと訳しております。ところが、まあ、日本もこの新教訳もですね、一番最初の出たものでは雷病だったのが、後から重い不病とか言う。で、新改訳はですね、チャラートというヘブライ語のままになったと。それからなんとしてこの新教訳の30年ぶりの改訂版ではですね、もう、規定の病だなんていう、何のことかわけわからん訳にしてしまった。ですね。で、この、新教訳この、聖書協会、共同訳と名前の、紹介冊子が出た、この冊子にもですね、それが大きな問題、そこ書いてない。誰が見てもこれおかしいと思うから、なんでしたのかと思いますね。私はハンセン病の様子いくつか聞きましたけど、あの、新海のツァラートの役ですらですね、あるいは、重い皮膚病なんて言った、水虫しても、アトピーでもですね、重くなった夜も眠られないんです。水虫でひどくなって切らなきゃいけない。そんなんと同じなのかと。自分たちはこの苦しみはですね、家族からも切断され、そして場合によってはですね、目まで見えなくなり、足まで切断しかならない、この苦しみをイエス様が本当に心を持って来られたんだと。それは単に重い皮膚病だなんてされたらたまってもんじゃないというふうな実際の声をハンセン病の方からも聞いたことあります。で、長島愛心に行って実際にですね、アメリカまで調べたというボスキさんにもあって、で、結果はっきりしたんですかって。いや、最終的にはっきりはしなかったと。どんな病気か。それは木でもですね、腐ったら、あるいはいろんなもので腐ったり、カビ用のが入ったら、それはチャラートというヘブレを使ってるからですね。治った時には祭司に見せて清めの儀式をしなさい。だからそれだったらですね、それはもちろん雷でないのもあるわけです。けれども、聖書に書かれたあのイエス様が、三条の教えが終わって、最初に言ったのは誰のとこなのか。また行く。それがまさにハンセン病の人だったわけです。またね、8章に最初に書いてある。そこからこの位置づけからもですね、わかるわけですね。ハンセン病こそはですね、日本において最も恐れられていた病気。私は母からもしばしば聞いたわけです。神社や橋の下でたむろして、顔に包帯して88箇所回って、だんだん弱くなって、朽ち果てて死んでいると。家族からも追放されると。親族からもですね。本当に恐ろしい病だということだけれども、それでもなおキリストを信じた時に、現代も復活をする、霊的にですね。立派な非常に美しい俳句を作っている方々も知っていますが、まあ、それはそうとしてですね、まあ、訳の問題ってわけですね。で、この訳が一つによって大きく変わるということですが、だから、一番見下されている人、苦しんでいる人、あるいは差別している人のところへを意味する、全部含んでいるということで受け取るべきなんですね。だからアーメン、真実のことを言うと、その人たちが今苦しんでいる、自分は全然偉いとも思っていない人たち、ただ幼子のように、あの盲人がですね、イエス様お通りだと聞いたら、 大声で叫んだって言うんですね。助けてください、助けて、救ってくださいと。他のどんな人へ医者に行っても叫んでも治らなかったし、馬鹿にされて、おったと、差別された。ただイエス様だけはですね、分かってくださると、不思議な直感で分かったからこそ、いわば命がけで叫んだということです。他の弟子たちすらうるさいと、で黙らせようとしたぐらいだったんですね。そのようにイエス様はですね、何か不思議な力、そうですね、2000年経っても、私もたったわずか1ページの数行を読んだだけで、この世に帰られてから50年ずっと続けられておる。そんな不思議な力ってどこにあるかと、これ私自身が全くそれまで親からも友人からも学校教師からも全てのそういう神様、キリスト様や聖書を一度も言われたことはなかったのに、たった一回それを立ち読みしただけで根本から変えられたわけです。方向も全ての同級の人たちから変えられたわけです。私は夫とか理学部でしたから、みんなその研究ということを目指してどんなとこに就職したいなんて、こういうことすら考えない。あのとか国も言ったようにベトナム問題、ものすごくたくさんの人が200名って死んだわけですね。安保問題、その行き先は今のように非常にだんだんきな臭くなってきている。それは早くも学生たち、あるいは一部の教師陣も見抜いていたわけです。そして10万という人たちは国会も取り囲んでですね、大きな反対運動した。今の学生は一体どうなっているのかと。原発が発生しようが、政権がどんなに腐敗しても全く黙ってしまったわけです。私らかそれは考えられないことだったですね。私も学生運動を指導する立場の自治員もなったことがあるから、一層そのことを思います。まあそれはそれとして、それで、そのように低く見下された人たちのところにですね、本当に心砕かれ苦しい。そこで本当に心から魂の声としてイエス様に向かって叫ぶと信じて。そうしたらですね、当然神の国に入ると。ところが、このように、立法学者やいろんな人たちは、宗教的な学者っていうのはしばしば、全く知識はたくさん持ってる。しかも私もギリシャ語とか翻訳にはたくさんの学者の恩恵も当然こう持ってるわけです。けども、返すると学者そのものは高慢になったり、他の人が知らないかどうしても知識に頼って知らない人をこう見下すという傾向が生じがきた。普通の学校の先生でも先生と言われやったらだんだんと図が高くなってくると、まあ、それと同じことでですね、そういうふうに一番大事なことはこのように心砕かれて低くなるのだと。別のところではですね、神の国に入るには心を変え方向を転換する、幼子のようにある、あるいは新しく生まれ変わるという表現を様々に使っています。そして神の国と言いますが、ここでこれまた訳語の問題ですね。この国と言うたら、日本のこの日本列島の国、中国の広大な国、そこに住む国土、それから統治形態、国民、思い出しますね。言語ではそういうイメージとまるで違う意味を持っているわけですね。この漢字からしてですね、これは国という古い形、これは後から省略してね、これは囲いなんですね。そもそも囲いなわけです。そういう目に見える囲いを国、それからこれは何かと矛ですね。これ槍や矛、武力でもって守っている領域という意味なんですね。それは国です。だから非常にこの地域的なそういうイメージなんです。日本の国とそうですね、当然国土を思い出すけれども、このギリシャ語元の言葉はですね、中国語や日本語で書いてないわけです。ギリシャ語で書いて訳するときに当然ニュアンスは変わるわけです。これはまあ頭のことなんですけども、私もそういうことは全く、そういうギリシャ言語は大事だということは分からなかった。初めの時は全く分からなかったです。これは バシレイヤって言うんですね。とこれは何から来てるかというと、王キングですね、王様、王ということから来てるわけです。だからこれの抽象名詞化で、王の権威、王の支配という意味が本質的なものです。王の支配、王の権威、王ということが入ってるわけです。それで英語なんかで言ったら、これはキングドムと訳すから王が入ってるわけです。これ抽象名詞化した説明ですけれども、ですからこの言葉は国という領域が中心になって支配ということです。王の支配ですから、実際にですね、黙示録とかいろんな箇所でこのバシレイヤ、特に国とは訳さないで支配、統治と訳されております。どこに訳されているということは、このコンピューターから直ちに分かるわけなんですね。前はコンコルダンスでしたけども、で、もっと詳しいことはまた命を見せたときには、そういう言語のことまできちんと書くようには大体しておるわけですが、だから何が言いたいかと言いますと、神の国っていうのはですね、マタイでは天国、天の、だから死んだ後のことやと思い込む場合があるんです。心の貧しい人たちは幸いで、天国は彼らのものであると。あ、心貧しい者は死んだら天国行けるんやと。残念ながら大きな意味のズレがあるわけですね。マタイ福音書だけは天の国、神と同じことですから、いいかって、他は全部同じことを神の国、神様のご支配ということです。神様というと真実と愛が美、いろんなもの、すべての良きものを持っている、その神様のご支配。普通はこれまた支配といってもですね、お徳川の支配、豊臣の支配、明治政府の支配、どんなに冷たい冷酷なものだったか、歴史を知れば知るほど驚かされるんですね。秀吉の冷酷さ、朝鮮半島行っていっぱい襲いかかって村ごと焼いたり、花をそぎ取っていっぱい身の方に持って、いまだに京都に残っている東のあまりですね。そういうようなことを知ったら、支配というのは冷たいものだけど、言葉がそういうことはないんですね。だいたい英語のルーって支配ということは、レックスというラテン語の王という言葉が来ているわけですけども、それでこの支配に関してもですね、愛の支配ということです。愛をもって導き治める、そして愛に背くことがあれば、必ず神様は罰する、正義の神でもある。罰するっていうことはですね、どういうことか、その心が枯れていくわけです。相手を憎めば自分の心が固くなる、汚れていく、それが罰なんですね。罰というから事故にあったり災害にあったり、そんなことではないわけです。そんなこともあるかもしれませんが、必ずあるのは、悪いことを思ったりし続けておったり、相手を悪く、悪口を言ったりしよったらですね、その人の言った心がですね、固くなる、冷たくなる、美しいもの、真実のものに感動できなくなるわけです。そういうことですね。嘘を言っても平気だという心は、必ず真実のもの、本当に美しいものに対する喜びの感情というのはなくなっていく。それが裁きなんですね。だから神様の裁きを受けた、なんか死んだとかですね、昔の人は裁きを受けて、たたったから目が見えない、耳が聞こえない、足が動かない、そんな表面的なことを考えていた、そんなことでないんですね。簡単に人を差別したり馬鹿にしたりですね、そんなことが裁きを受けた心。私も人よりこれ自分がマシだ、あいつダメだ、馬鹿だとか言おったら心がダメになる、それが裁きを受けるということなんですね。ですからそういうふうに神様はご支配なさっているわけです。必ずご支配ですから、ここで言う神様の国に入る、ヨハネ福音書では神の国を見ると言います。神様をご支配しているのを霊の目で見る。実際これ、このように昨日も森さんのですね、ゆりさんのあれだこの方々集まっているのは、神様が背後でですね、導いている、それはご支配ということです。 引っ張ってきてる。法でなければ、どうして歌だけとはいくらでもインターネットでもですよ。あるいは、YouTube でもですね、レコード CD なんぼでもあるわけです。やはりそこに行った何かが働いてるんだと。目に見えない。本当にそうなんです。CD はあるから大丈夫じゃないかって言うけど、それは補いの役。もうこれも使われることもちろんある。一冊の本で私が根本から立ち返って。けども、イエス様は二人三人、集まるところにそこに私はいるって言って、特別な祝福がそこに置かれてるんですよね。だから、一人でも、無教会の中に時折おったりします。他の教会はもるかどうか、しませんが。勉強して、一人でも勉強できれば大丈夫と。でも、互いに愛し合いなさいということは、一人でいくらギリシャが知識で聖書っていっぱい開けたところで知識が増えても、愛をする対象がそもそもいなかったらできないわけですね。で、その愛する対象、具体的にして初めて、ああ、神様はそこに生きておられるんだって分かる。昨日森さんがですね、実際に福島へ行かれて。私も大震災と4ヶ月後に、岩手、それから松島地方、福島の方ですね、いや、福島の方と宮城県の方と、原発のあるところまで、大変なところを実際に行って、聖書とか本とかをですね、私の話を聞いたことがあります。そういうような状況、本当にですね、行ってみて初めて分かることがある。で、相手のした方の苦しみ、目の前、目の当たりにして、伝わってくるのがある。そういうことですね。相手がいなかったら、愛し合いなさいってこと、相手が少しいなかったらですね、自分にも返ってこないわけですね。勉強と違う。数学いうものはですね、自分だけでできるんです。だから天才なんていうこと、そういうことですね。ですから、それに共に共同体によって二人三人いるところにいると、聖霊が働く、神の言葉が働く、ということです。で、そういうふうに、ここで他の人々は見下され、この世の人たちから捨てられる、そのような人、今も勝浦さん聞いてるかもしれませんが、ずっと前に、もう初めての頃に言われた、まあ、彼は、聞いてるからなんでしょうけど、ギターも吹いたり、お酒も大好きだったりですね、もう体不自由になっても高城町っていう、繁華街のとこ行って飲みに行ったぐらいだとか言って自分で言われて、びっくりしましたけど、そういう風な方がたくさん友達持って、レコードもたくさん持ってるの驚きましたけども、お家で。友達もいっぱいおったのに、自分があの世になってから、まあ、一遍ぐらいは来てくれる。だけど、今度また来るわな、と言ったけど、二度とみんな来なかったと。一年に二人や三人とかしか来てくれなかったと。一年のうちですよ。で、声も出なかった。もう本当に地獄の苦しみを味わったということを言われておったわけです。で、それ本当にそういう果てしない苦しみですね。果てのない苦しみだったと思います。そのような状態、この世から見捨てられた。というか。で、この家庭集会の一つに、その人と同級でもあった人だったら、もう、本日も一回行ったぐらいなんでしょうね。もう二度と行ってない、知らなかったと。だいぶになって、その人が我々の家庭集会へ、あれ桂さんまた行きとったのって。そうぐらいですね。一度ももう、行きたくない。行く気がしない。行って何と言ったらいいんだろうかと。いう言葉がないということですね。それは、祈るということを知らなかった。祈る力を知らなかった。言って何と言ったらいいんだろうかと思ってしまうわけです。まあそういうことで、私と一緒に30年も一緒に、50歳違いです、ここでおった、ソマトモさんという大工の方でしたけど、集会というのは別に長い説教もいらないと。歌もなくてもいいと。ただ祈りがあったらいいと言われて、驚いたことがあります。そうですよね。祈りなかったら説教も歌もですね、本当に虚しいものになると。まあ、昨日の森さんの本当に祈りを込めた歌ってこれ伝わってくるはずです。伝わってきたですね。まあそういうことで前回以上に私も伝わってきた。身近な距離でもあったしということもありました。それでこのように、神の国に入るということは誰でもできる。死の間際でも入ることができるということですね。実際に ここにおれる、さっきもお祈りした楓さんのお父さんなんかお酒を好きで、それで全く神様は信仰のと関心ない、お料理にお見舞いに行っても、まあ楓さんはお料理に話もされておったようですけど、で不思議なことに途中いよいよ最後近づいてキリスト教の葬儀してくれと、ほいでええだろキリスト教の葬儀やというようなことを本当に言われてさ、お腹が膨れて苦しそうな中で、で葬儀でやってほしい、キリスト教でやってほしいいうことだったのですけど、でもその状況やらお父様の状況を考えたら、これ周りの人はとても信じないだろうと言ったら、案の定キリスト教の葬儀ですったら、親族の人はすごい憎しみなので睨みつけるわけですね。その亡くなった当時みんな親戚がたくさんの人だった。いや本人が言ったのですって言った、こんなこと言うはずがない、あいつはキリスト教になるはずがないって言って、一番の責任者である親族ものすごいこう名競争でですね、睨みつけて、周りの人を本当に睨みつけてですね、危機感があるぐらい、昔だったらなんかやらそうなぐらい、そういう殺気だったような中で、あんたわし、うちの久美子さんにですね、言いつけて、あんたが言わせてたんだろうと言うてですね、絶対許さんという感じで、まあ、そしてそういうことも、まあ、葬儀もたくさん経験もしてきたので、さまざまな問題が起こったところがありますので、あらかじめその楓さんのお父さん重くなってきた時に録音を持ってたんです。何かそういうことを言ってくれないかと、葬儀どうしますか、こんなことはとても言えないけども、何か言ってくれないだろうか。だからちょうどそのことを言った時に録音機でちょっと押すことができたんですね。ほんでキリスト教でいいと、そしてそういうみんなが説得しないで、睨みつけてどうしようもないという時の私が、いや実はこういう録音をね、ありますって聞いてもらった。それは苦しい息の中から言ってるから、誰が聞いても言わされたと思えない声だ、それだけさっきだって憎しみの私を睨みつけとった親族の人たちが、最後のさっき言ったあんたが言ったんだろうって怒って言ってた人が、しばらくずっと沈黙して、だからあ、いや仕方がないと言ってキリスト教の葬儀になったんですね。すぐ近くの大きな88箇所の札所寺があったから、そういうふうにですね、もう死が近い時に不思議な力で神様がこれ変えられたと、それはそのためにはそら久美子さんの切実なる祈りがあったと思いますが、神様の何か起こしちゃいが分かったから、そのようにこれ受け入れようと、十字架でイエス様と三人張り付けにされた、真ん中にイエス様、もう一人の人は最後までイエス様あざけた、お前が救い主で降りてみようと、自分さえ救えんのはなんでそれが救い主になった、ところがもう一人の人は弟子たちですら信じられなかったイエス様の復活を早く信じてですね、あなたが神の国に帰るときには私を思い出してください、 Remember me Jesus、 ただそのことだけであなたは今日パラダイスに入るんだと、パラダイスの神の国ですよね。そのように悪事を重ねて自分たちはこれ仕方がない、こんな極刑を受けるのも仕方がない、そんな人でも死ぬ間際にですね、はっきりと心の方向転換をしてイエス様に向くと、復活まではっきり確信する。ですからこのように神の国、神様のご支配の中に入れていた、それだけじゃなくて、そうするといろんなものが、こういう人たちも、さまざまな人たちが、悪人も必ず神様の大いなる愛の手の中にあるんだから、神様の手が時が来て働いたら必ず変えられるという確信になって、あんなダメだなんてですね、救われないっていうことは決して起こらなくなるという。それと全く別に、こういう花を見ても星を見てもですね、ここにも神様の愛と美のご支配がある、美しいですね、外に出た雑草いくらでもある、木もある、空もある、今日本当に美しい空、朝焼け、誰が作ったのかですね、こんなんはですね、人間が作ったって、車もよく思いますけど、これを元になっている資源、鉄だのですね、アルミなの、銅なの、一体誰が作ったのか、 人間国のはるか昔からあったわけです。化合物として。それは誰が作った？人間である。もちろん神様が作ったと。元の元はですね、あるいはロケットが飛んだ、惑星まで、小惑星まで飛んだと。あ、人間の技術素晴らしいだろうなんて言ってる。けど、その法則に従ってあれ飛ばしてるんです。その法則、万有引力。距離の二乗に反比例して質量に比例するという。それ誰が作ったのか。天才なの？そんなこと全然ない。ただ天才はそういう神様が作った法則を実験をする。しかも頭も神様も与えられて、それを見抜いただけのことです。法則は神が作った。そのただ法則を使わせてもらって、ロケットを飛ばしたりいろいろやってるだけなんです。突き詰めたらみんな神様元にある。神様のご支配のうちにあるわけです。自然科学的に言ってもですね、美的の方を言って。音楽にしてもバッハ、ベートーヴェン、モーツァルト。これはもう本当に私も50年来、いくら聞いてきたかわからないけども、天来からの音、神様がこの人に聞かした音楽を彼らが再現していると。私自身は、それ以上に聞いてきたと、昨日も雨の音、それから風の音、山にありますので、神様の壮大な合奏、演奏を今日の一番の、ことと思ってきたわけですけども、それを聞き取って、ベートーベンでも田園なんかも、それ以外のものも、それをみんなが味わえるようにしたということです。はい。そういうことですね。最終的には、死んだら天国、神の国に入る。これも当然ですね。天国、死んだ後の霊的な世界は当然神様の完全なご支配の中にある。でも生きている間から、あなた方のただ中に神の国はある。私はいる。神様のご支配があるということです。はい、そういうことで今日は、どんなに分からなくても時が来たら神様は分かりをしてくださると、神の国、神様の大いなる愛のご支配の中に入れてくださるということを、私たちも何が起こってもそれを信じ続けていきたいと願うわけです。私たちのだけでなく、その家族、つながっている方々、集会に、来ている家族の方々、あるいは日本の様々な人、それから世界の苦しむ人たちが、この福音をですね、受け取って、力と平安を与えられたいと願うわけです。すみません、長くなりました。終わります。では、一言、お祈ります。神様、昨日について、今日、あなたの真理、人類に示された永遠の真理を、どうか、ここにおる方々、そして日本や社会の方々が受け取ることができますように、どうかこの小さなものでありますけれども、私たち一人一人を、昨日も言われた、たった一人この地上で、どんな人も変え難い使命を持っておるものでありますので、どうか私たちも神様に仰いでさらなる力を与えられて、その一人一人の独自の使命を全うできますように、どうか私たちの魂を砕き、また助け救い出してください、導いてください。皆によって感謝をしてお願いをいたします。アーメン。
ありがとうございました。